こんにちは、西戸明子です。明子ズブッククラブ、今回のゲストは自分を殺すな武器にしろを書かれた瀬戸和信さんです。どうぞ今回もごゆっくりお楽しみください。
やっぱりそうですね、自分のやった活動の影響が他人にとってどう役に立ったか、貢献したかというのを、あっこちゃんが直に見れたり聞いたりした時の、その時の満足感、幸せ度っていいですよね。
そう、それがね、結局ね、今まで何十年ですか、20年以上仕事してきて一番嬉しかったのその2つなんですよ。瀬戸さんは何ですか？
もう僕はソノスでいくと、ソノスってこう音楽のライフスタイルを変えようっていう風に本気で信じてるチームメンバーなんですね。日本のチームメンバー、
音楽のライフスタイルを変えよう。
ソノスが ある夫婦の、これ本当の話なんですけど、夫婦の家にこう、購入いただいてこう入ったんですよね。クイーンの映画がやってた時で、クイーンの映画、クイーンの要するに、ね、こう曲をこうかけたらしいんですね、旦那が、そしたら、それを聞いた、奥さんも、ああこれクイーンだねって、そこで会話が始まるんですよ。音楽をかけるようになって、でクイーンの音楽が流れて、それは結構流してたらしいんですけど、そうするとじゃあ一緒にクイーンの今映画やってるから見に行くかっていう風に話になって、夫婦揃って初めて映画館行ったらしいんですよね。
え、ちょっと待って、夫婦で映画行ったことなかった
か？なかったらしいんですよ。音楽で会話して、で今まで一回も行ったことがなかった映画館に行ってくれたというところに影響したソノスっていうのを聞いた時に僕はとても幸せになりました。ちょっとね、やっぱりこう 人それぞれ流度は多分あると思うんですけど、ただこれも質問に答えると、やっぱりこの自分がやっている活動がどう影響しているか、どう人に役に立っているかっていうのを聞いた話、本人から聞いたんだ、これ本人から聞いた時の感動っていうのは、幸福度、満足度っていうのは今でも忘れないです。だから本当に、
頑張ったね。
だからこれ多分、だから例えば仕事が辛い、辛いこと多いじゃないですか、だから多分今これ話してて思いましたけど、仕事辛いんですとか、やってる意味何でしょうかとかっていうふうにもし悩んでる人がいたら、多分この一番いい問いっていうのは、自分の日頃やってる活動がどんな人のどんな役に立ったかっていうのをやっぱ探してみる、でそれを聞いてみる、それを聞いた時の満足感っていうのは、達成感、満足感っていうのは最高潮に、なって、
探せばいいんだって今言ってくださったのがその通りだなと思って、そのお仕事によってね、 B2C で、受け取ってくださるね、お客さんの声が直接聞ける仕事もあれば、そうじゃない仕事もあるじゃないですか。だけどそうじゃない時って聞いたらいいんですよね、あるいはもしそういう会社をやってらっしゃる経営者さんがいたら、ぜひお客さんの声をね、社員さんに届けてほしいなと思いましたね。今ね、やっぱそれが人の喜びですもんね。
そうだと思います、ね、多分それがこう、要するに知っている従業員チームと知らない従業員チームだと、多分生産性なのか分かんないですけど、成果、
喜び
満足度、もしくは継続度、全然違うと思いますよね。
このね、本の中にね、ショッキングな情報もあったんですよ。
何ですか？
それは日本人は幸福感も自己肯定感も仕事への熱意も低いっていう、これそのいろんなねデータを紹介してくださってるんですけど、これねショックですよね。まず幸福が感じられない、これ156カ国中62、これはね、真ん中よりは上ですけど、あとは生産性が低い、これ1位のアイルランドと比べて生産性半分以下で、仕事に熱意が持てない、これ139カ国中132、これ最下位クラスですよね。とあと自己肯定できず希望を持てない、これはね子供へのインタビューですけれども、これは諸外国と比べて、その自分に長所があると思うかっていう質問が日本が一番低かったっていう、大丈夫か日本っていうね、これちょっとショッキングですよね。やっぱり
ショッキングですね。だから日頃やってる仕事、自分がやってる仕事がどう人に役に立ってるかっていうのはやっぱりそれぞれが把握することって大事かもしれないっていうのを今日なんか話してて、ね、改めて思いました。
思いましたね。だってそこに仕事の喜びって尽きるんじゃないかなって思うんですよね。でそれがその、まあ、自分のしかも強みを発揮してそれができてる時っていうのは本当に喜びでね、なんだろうな
って。アコちゃんで多いんじゃないですか、はい、その喜びを伝える得る機会っていうのは
多いですよ。
自分のやってる活動、ご自身がやってる活動がどう人に影響してどう人に役に立ったか、
毎日のようにありますね。
毎日
のようにあります。
今週なんか一番嬉しかった、役に立ったこと、
今週っていうか今日だったら、例えば、まあ、ある生徒さんが今度勉強会を福岡でやろうってことになったんですね。その方埼玉の方なんですよ。だけど今までだったらね、まあ、遠いし自分はあんまり埼玉から出たことないしお金かかるしと思ってやめてたと。だけど行きたいって思ったら行きたいから行こうって。その私たちなんていうのかな、やりたいと思ってもやらない理由なんていくつでも思いつくじゃないですか。だけどやりたいと思ってやったら方法って後から見つかるって私は思ってるんですね。だけどもちろんいつもそう行動できてるわけじゃないですよ。でもそう行動できたらいいねっていうことを一緒に学んでる仲間が行くって決めたって、それお金も、ね、ないけど行くって決めたって。そうしたら昔貸したお金でもう帰ってくるはずがないと思ってたお金が突然帰ってきたっていうのをシェアしてくれてたんですよ、フェイスブックで。それを見た時にその私が思っている、まあ、みんなと分かち合ってるそのやりたいって思ったらやり方は絶対後からついてくる。だから恐れでやめちゃうんじゃなくってやってみようっていうのを実行してくれた仲間が、そうやってなんか知んないけど天だか神様だかなんだかが応援してくれてるみたいなのを聞けたことは、はあ嬉しいなって。でまたそのことから私が力もらうんですよね。私自身やっぱり恐れでね、やっぱりやめちゃおうかなと思うこといっぱいあるけど、やっぱりやりたいと思うことを行動に移してこうって、うん、それ今朝の嬉しかったことでした。
影響してますね。そう、嬉しいですね。嬉しい、それ聞くと。
だから自分が伝えたことで行動が変わった人がいて、その方が喜んでくれててまた嬉しい。いっぱいありますよ。この前もポッドキャストで
やってらっしゃいますよね。
2位まで行った、あ、違う、4位だ、ごめん嘘つきました。4位まで行ったんですよ。アップルのポッドキャストでデリシャス人生案内っていう人生相談番組が。そしたらそのね、私以上にチームの人が喜んでくれたの。っていうか私も嬉しかったですよ。嬉しかったけど、自分が何が嬉しかったかって言ったら4位になれたことも嬉しいけど、それよりもそれをめっちゃ喜んでくれてるチームの人がいるってことがめちゃくちゃ嬉しかった、はあ、でそのなんていうの、あ、自分はすごい自己中な人間だなと思ってて、だけど、あ、人が喜んでくれることをこんなに喜べる自分になれたんだなってこともまた嬉しかった、
うんうん、
だからね、毎日嬉しいですよ。そう言われたら嬉しいことがない日の方が少ないと思いますね。
いやー、けどその喜びを感じれる秘訣を多分知りたい人がいっぱいいるんじゃないですか。多分さっきの質問ですね、やっぱりね、自分の日頃の活動がどう役に立ってるかっていうのを分かりましょうっていうことですか、う
ん、そ
う、
そのフィードバックをなんか得られる仕組みを、別に私作ったわけじゃないですけど、Facebook さんのおかげでそれが得られてますけど、それを得られるなんか仕組みがあるっていうことがすごく大切だと思います。あとは私喋るの好きだし、おせっかいなんですよ、どっちかっていうとね。でおせっかいって嫌がられることもあるじゃないですか。だけどこれまた YouTube でもうすでに話したことなんですけど、宮崎駿さんの元に一緒に仕事してたスタッフが行った時に、彼女めちゃくちゃちょっとスリムでね、ちょっと心配になるぐらいスリムな体型なんですよ。そしたらその宮崎駿監督が、君は食べてるのかって。もうこんなことね、初対面の人に言われておせっかいだと思うかもしれないけど、で僕はあえておせっかいをすることに決めたんだ、だから言うって、食べなさいって言われましたっていうのを聞いた時に、あ、おせっかいって優しさなんだなって思ったんですよ。まあ、でもそこからしばらくそのことを忘れてたんですけど、なんかこう私が 自分が感じたことを伝えるとか学んだことをしゃべるっていうのは実は与える行為なんだと思ったんです、うん、でなんでかっていうとこれは私の強みなんですよね。自分が学ばせてもらったことをそれは本とか人に会ってとか体験から学ばせてもらったことを分かち合いたい人なんですよ。でそれを分かち合うことが喜びなんですよ。だから強みなんですよ。でそれをやることによって新たな気づきを得たとか自分もやってみようと思ったとか言ってもらえるとあこれって与えてることなんだっていう風に視点が変わったら、うん、もうどんどん与えちゃおうって、
うん
で受け取ってくださるかどうかその方次第ですよ、うんうん、そう思った時に与えようと思ったら与えることがね喜びになりましたね。
うーん
でどんどんやりたくなっちゃった。だからなんかね
じゃあ おせっかいと思ってないわけですよね。だからね
思わなくなりました、うん、前は正直迷惑そうな人もいましたよ、
うん
うん、だからこんなこと言っていいのかなってありましたけど受け取るかどうかは相手の方がもう決めてくださることなので私は与えたいんですよ。でもねこれね与えてる感覚じゃなかったですよ。ただ好きだからやってたんですよ。だけどそれをあ実はこれって私の与えられる価値なんだって思った時にもうどんどん与えようと思って、そうしたら好循環が起こり始めましたね。
うん、もっと知りたい、もっと思ったことを人に言って、言ったらその人が受け取った場合は行動に移していい結果になったらまたそれがパワーになるんですかね。
で私の強みは学びたいなんですよ。でも学びたいことが仕事になると思わないじゃないですか。だけどね、なるんだと思ったんです。だって学びたいと思って学ぶ。そうするとなぜか喋るというギフトを与えられてる。そしたらそれを喋って伝える。そしたら喜んでくださる方がいる。で喜んでくれてることがフィードバックで伝わってくる。ますます学びたくなる、伝えたくなるっていうね。だからこのブッククラブも私が学ぶのが好きなんですよ。本読むの好きだし著者さんに直接会って話が聞けるなんて喜びなんですよ。
今日共通のやつありますよね。なんか最後結局今日伝えたかったやつ多分なんか最終、はい、後半僕喋ってて思いましたけど、はい、まあ仕事、まあ、要するにこう幸福に感じてない人います、はい、仕事に満足してません、はい、仕事で自分の強み発揮してません、はい、転職した方がいいですか、はい、仕事が面白くありません、はい、そういった人はじゃあ何をするかっていうと究極の問いですよね。自分のやってる日頃の活動が相手にどう役に立ってるかっていうのを調べましょう、うん、っていうところだと僕思いましたけどね、
うんうん、まとめてくださってありがとうございます。
いやいやもう僕今日気づかなかったんでそれ今日喋って分かったんでちょっと忘れないうちに言っとかなきゃと思って。
あそうですか、
ありがとうございます。これ僕にとってはすごくなんか話してて、はい、今日
あそうですか、ああよかったです。ごめんなさい、お腹空いて
もう考えられない。心の奥底で、はい、どのぐらいの深さで握手できた感じですか。
どのぐらいの深さですか。それなんか例えが難しいですよね。
あ1から10
1が
弱い、10が深い。
ね、私ど深いとこ求めてるんでまだ3です。
まだ3、あ7もあるんだ。まだ
まだまだありますね、
はいはいはい、よかった。じゃあ2回目もあるかもしれませんね。
いやもうはい、で3は悪くないんですよ。
3は悪くない
んですか。いやなんていうの、
3ってい
うの
すごい悪いと思ったんですけど。
いや3って悪いことみたいじゃないですか。いや違うんですよ、なんていうのかな、可能性を含んでる3なんですよ、うん、別に初回で10に行けることがいいこととかじゃなくて、うん、その3、今日の3は嬉しい3なんです、うん、なぜかっていうとこっからどんどん深まる可能性を感じる3だから、うん、
受け取りました、はい、了解です。
だって今後問題があったら相談してくださるわけじゃないですか。
はい、もう本当そう思いました。
すごい嬉しいですもん。私だってそれでなんかこうおせっかいちゃんがね今度は出てきて役に立て
たら、おせっかいっていうか僕にとっては救世主ですよ本当に。
あこの本もね役立ててくださってね。
そうそうそう、はい、僕だってもう今実践するようにしてますもん。だって客観的に自分のその要するにこの自分の状況をこう言って、はい、それに対して自分の思ったことを2番目に言って、うん、で3番目にこう自分の求めることを言って最後にあそこじゃないですか。こんなの普通やってる日本人いないんじゃないですか。
OFNR ですね。
あはい、もうそれはい、そうですそうです。だってね普通自分の気持ち先言うじゃないですか普通。
はい、普通じゃないです。
普通じゃない。
いや、自分の気持ちを表現できるのは強みですよ、瀬戸さんの。そんなに強い、うん、感情からいけないと思います、
うん、あ、熱くからいいんですか、普通は。あ、いや、人それぞれか。
人それぞれですね。あの、リクエストしかしない人もいますよね、
うんうん、あ、そうか、そう。
だけど自分の感情をパンって言えるのはそれも強みだと思いますよ。だから、なんだろうな、本当にみんな違っててみんな素晴らしいと思うんですよ、うん、別に感情を先に言っちゃうことが悪いことでも何でもよくて、うん、感情を言えない人からしたらすごい魅力的なことじゃないですか、うん、だけど、あの、そこに感情と事実とか客観的な事実も言えるとね、左脳と右脳両方的なコミュニケーションになりますから、すごく全体的に伝わりやすいし、でそこに、あの、なぜっていう、まあ、根拠というかね、自分が求めてることも言えれば論理的に考える人からすると、まあ、理解しやすいし、あるいはニーズって人間に共通しているものだから、どんな人とでも分かり合える架け橋になる可能性があるしっていう、なんていうのかな、どんどんプラスにしていく感じですよね。
いや、けどそれすごいと思いました。僕これだからすごい本だと思いました。だって僕これ すぐ僕、あの、これなぜ引っかかったかっていう、その根底の部分をちょっと今、はい、あの、共有しますと、
はい、
あの、まあ、オーストラリア の社内の人間と話してた時に、うん、あの、この家作るじゃない、神社ケーキ、神社ハウス、あ、本当ごめんなさい、忘れちゃった、本当に。
何、お菓子の家。
はい、お菓子の家作ることを、はい、あの、みんなでこう、あの、コンテストしようぜっていうのをオーストラリア人が言い出したんですね。けど僕にとってはそんな習慣ないんで、いや、それだったらなんかちょっと違うものにしようぜっていうふうにいきなりリクエストから言ったんですよ。けど向こうにとってはわけわかんないんですよ、なんでそんなこと言ってんのかっていうのは。
せっかくこんな楽しい提案をしてんのに。
そうそうそう。で、ただそれ伝わってないのって僕自分で分かったんですよ、そのオーストラリアに。ただそれはその時で終わったんですけど、その後にこの本読んで、あ、そうか、ジンジャーブレッドケーキっていうのを作るっていうことをあなたは言ったねと。僕はその時に自分はそういう文化を持ってないんだよ、うん、だったらもっと、あの、みんながオーストラリア人も日本人も分かる共通なイベントにした方がいいんじゃないの、だからこれはどうって言えば向こうも理解したかもしれないんだけど、いきなり、ないや、もう、そう、もう何て言ったかも忘れちゃいましたけど、
うんうん、要するに相手の提案
をよく分かんないコミュニケーションだったんですよ。もう
指定しちゃう形になったってことですね、結果的にね。
まあ、そういう、あの、なんかこうモヤモヤした失敗、自分でも失敗したっていうコミュニケーションが、モヤモヤがまだ残ってる間にこれを読んだんで、
本音に気づく会話術、はい、これ、まあ、何書いてるかっていうと、 OFNR でオブザベーション、観察した事実をまず言って、次に F フィーリング、気持ちを言って、 N ニーズ、なぜってことですね、うん、で最後にリクエストをしようっていうね、そういう順番で話をすると伝わりやすいんじゃないかっていうことを提案してる本なんですけど、まあ、まさにそれをやればよかったんだなって気づいてくださったってことなんですね、は
い、なのでその時の熱い思いを、あの、本当にすみません、 DM でメッセージで、
いや、でもね、
お送りさせていただきました。
あれも送りました。私にとってギフトだったんですよ。その本を読んだ時に著者さんに感想を直接送って人間関係が生まれることがあるんだってことを知ったので、私あれである意味瀬戸さんから許可をもらった感じなんですよね、そういうことやっていいんだって。だから私あれ以来知らない人に Facebook でメッセージを送るようになりました。それまではなんか無意識ですよ、無意識とか思い込みですよ、そんなことやっちゃいけないって思ってたんですけど、この前もなんかある本読んだら偶然その方の本の内容ともうほんとシンクロしてる映画を同じ日に見て、もうどうしてもこの映画のことをこの本の著者さんに伝えたいと思って、で知らないんですけど書いたんですよ、もうどうしてもこの映画のこと、もうご存知かもしれないけどって。そしたら見てみますって言われて、でなんかその YouTube で特別公開されてたんですけど、あと2時間しか見れないっていうタイミングでメールを見てくださって、映画が見れて、その映画見て感激されて、その映画に出てる方に連絡取られて、次の日にはもうつながってたっていう、その方が。でそれも与えるなんですよ。だからこれも与えるで、今までの私だったら絶対やってないです、そんなこと。だってね、
やらない理由いっぱいあるじゃないですか。そんな知らない人からいきなりメッセンジャーで映画見ませんおすすめですとか言われて、なんだこの人と思われたら嫌だなとか、まあ、そもそも返事来ないかもしんないしなとか、そんなの知ってるよって思われるんじゃないか、いっぱい思いつきますよね。だけど万が一知らなかった時に、この方がこの映画を知ってくれたらきっといいものが生まれると思ったら、もうなんか送りたいしかなかったんですよ。そしたらこれもまた今朝ですよ、
今朝
その映画の、映画に出てる方からの、私メルマガ読んでるんですね。そしたらそのメルマガの中である方から連絡をいただいて、先日初めてズームでお話をしました、それを私が伝えた人なんですよ。そので、もう素晴らしい関係が生まれました、今後一緒に何かができそうなんですっていうのを読ませてもらって、でそれ読んで、ね、また嬉しくなっちゃって、それでまた私今日その人に メッセンジャーで送っちゃいました。そのね、方の、Facebook 調べたら友達が4999人だったんですよ。あと1人しか友達になれないんですね、あれ5000人で。もうこれ私のための枠だなと思って、それでもう急いでポチッと押して、それで、いや実は今日のメルマガでお話が実現したとおっしゃってたあの方に映画を勧めたのは私なんですって言って、で、まあ、その方のまたリトっていうね、素晴らしい本書いてらっしゃるんですけど、
リト
っていうね、子供、まあ子供も大人も全員読んでほしい素晴らしい本を書いてらっしゃって、そのエンディングにね、これを世界に広げたいって書いてらっしゃったの。私勝手にね、どうやったらこの本が世界に広がるんだろうってあの日からずっと考えてるんですよ。でそのことを書いたんですね、本を読ませていただいてから、どうやったらこれが世界に広げられるだろうって勝手にイメージを広げていますと、いつかお会いできたら嬉しいですっていうのを書きました。で何か起こるかどうかもしれないし起こらないかもしれないけど、そのなんだろうな、今まではやっぱ恐れをベースに生きてたなと思うんですね。こんなことしたらどう思われるだろう、嫌われるんじゃないか、否定されるんじゃないか、だけど自分が与えたいっていうベースに変わった、それは自分の強みを受け入れられたからですよね。そうするとそのね、与えたいっていうのは喜びとか優しさとか愛、まあ、ちょっと愛っていう言葉ってちょっといろんな色がついてるんでね、難しい言葉だなと思うんですけど、その与えたいっていうのをベースに生きるようになると、なんかね、否定されるとか断られるってことがあんまり、まあ、ゼロとは言わないですよ、あんまり怖くなくなった。そうすると楽しくなってきたし、なんかね、人生の回転が速くなりました。どんどんなんか、だって今までは躊躇してるからその行動しないわけじゃないですか。下手したらしない、下手したら3年後にするとか、それがやりたいなって思ったら恐れがないと、よしやろうってすぐやるわけですよね。そしたら次の展開がすぐ来ますよね。でまた行動しますよね。っていうのが自分の人生に起こるようになってきました。私どっちかというと石橋叩いて叩いて叩いて壊れないの確認しまくってからしか一歩踏み出さないタイプだったので、
コピー機のタイプ、
コピー機、そうそうそうそう、うんね、
本のな着実にね直してから
この本の中にね面白いエピソードがあるんですよね。ちょっとお話していただけます？
あ、はい、あれ僕持ってないんでね、僕が言うとすごくなんか説得力がないんですけど、やっぱりこの問題を解決してからじゃないと先に進めない人ってやっぱいるんですよね。でそれがたとえどんなに急ぎであっても問題を見つけてしまったら一歩後ろに急がなきゃいけないんだけど、問題を解決しないといけないっていう傾向を持ってるのがまさにアッコちゃんみたいな人で、コピー機が2台あったら急いでるんですよ。1台壊れてるんですよ、もう1台壊れてないんですよ。普通コピーするじゃないですか、急いでるから。ただわざわざ紙が詰まったコピー機を直してからコピーするんですよね。
わかる
けど、それって僕そういう感覚全くわからないんですよね。だからだからそういうタイプじゃないですか。
そういうタイプです。
だからこう、まあ、ただ大事なのはそういうタイプだっていうのをお互いが分かってればいいんですけど、分からなかったら問題ですけどね。
分からないとイラッとしますよね。
そうですね、
はい、なんでこっちでやんないの、今急いでるのにって。
うん、本当に
ね。
あこちゃん、ちょっともう本当忘れのうちでありがとうございます。ちょっと言っときますね、さっきのメールで送った感想、
はい、
まあ、要するに僕がアッコちゃんにメールを送ったから、 それで送るようになったところですよね。 それを聞いて僕は嬉しくなりました。ありがとうございます。ちょっと忘れないし言っとかないとあのね、うまくカットで編集でやってほしいんですけど、それ今ねこうだって僕知らなかった、それ言われなかったら、うん、全然普通に流してたんですけど、うんね、それ今言ってもらったから、あ、うん、そうか、あれでそういうふうに僕はね、あっこちゃんに影響を与えたんだっていうふうにフィードバックしてもらったから、
そうで、その先にまたそうやって新しい出会いが起こってるわけじゃないですか。だからすごくないですか。
すごいです、ギフトです、
ね、
フィードバックイコールギフトですね。
フィードバックはギフトだし、自分の一歩って次の人の次の人の次の人の一歩に全部つながってるんですよ。すごくないですか、これって
すごいです。
すごい、すごくないですか。だから私ね、本当になんかみんなにもなんか今日のねこの対談が何か新しい一歩を踏み出すきっかけになってくれたら、それってそのあなたが与えた人だけじゃなくって、その与えた人の先にいる人、その先の先の先のって全部つながっていくと思うんですよ。だから自分の行動は本当に世界につながってるって大げさじゃなく思いますね。
だからもう僕はだからそれには今日だからもう4つ目1個もう1個追加すると、あっこちゃんから学びを思ったことはやっぱり素直にこうやって言わないとやっぱり伝わらない、うん、だって今日もしあっこちゃんが今のフィードバック言ってくれなかったら、僕の行動はあれはそういう特別なそのあっこちゃんにとっては新しい行動を生み出してたっていうのは全く知る術がなかったので、
うん、そうですよね。
なので思ったことは言わないと、与えないと、うん、
はい、
けどね、僕はそれを意識しないと、意識しなきゃできないので、意識せずにしてる、
あ、私やっちゃうタイプですからね、うん、
だからそれがすごい。
ああ、いや、ぜひだからね、皆さんね、与えてもらったなって思うことはどんどん伝えてほしいですね。嬉しいじゃないですか、みんなね。うん、あ、でも自分ちょっと言っていいですか、これめっちゃ編集が大変になるかも。だって戻って戻って戻ってとかやってるから、もうごめんなさいね、今多分ね、もうやめてくれよって思ってるかもしれないんだけど、ね、
しかも時間も8時40分だし、
え、マジで、
うん、8時までっつってたの
よ。でもごめんなさい、何かっていうと、さっきその私が周りを巻き込む力があるって言ってくださったじゃないですか。私ね、この力がないって言われてたんです、ずっとないって。で、私ね、ソロイストなんですよ。一人でやっちゃうタイプなんですよ、どっちかっていうと。だからチームワークで活動したこともないし、部活動とかもやったことがない、スポーツもやったことがないので、チームで何かをやったことがなくて、人を巻き込む力がなさすぎるって言われてたんです、ずっと。だからそれができるようになりたい、なりたいってここ半年ぐらい取り組んでたことだったんです。でもそれがありますよねって言ってもらったことがすごいびっくりだったし嬉しくって、でもそこで気がつきました、その最初に言われたこと、また戻っちゃってごめんなさいね人の強みは変わるよって。強みってどんどん変わっていくってことは、みんな才能の種をいっぱい持ってて、まだ育てられてない種を持ってるんですよ。だって私、人を巻き込むの苦手だと思いながら40年以上生きてきたわけですもん。それが得意じゃんって言ってもらえるようになった。だから持ってたんですよ、多分種はね、
うんう
ん、だからみんなあるんですよ、その種が。でその種が一個育ったの、また育って育ってってなっていく、それは過去 の貢献できたことを振り返ることだし、今の自分の貢献できてるフィードバックをもらうことだし、恐れベースじゃなくて愛ベースで、与えるベースで生きていくことだよねっていう、そういう話が今日できたんじゃないかなと思いますね。
もう 100% 同意です
、ね、はい、もう終わりますか、ね、もう終わってくれ、終わってくれって感じですよね。
もうお腹減ったみたいな、
もうね、もうキリがないですからね、はい、私の体もお腹空いて震えてることですし、この辺でじゃあ終わりましょうかね。
いや
もうありがとうございました。
ありがとうございました、本当
ありがとうございました。
素直に楽しい時間でした。
アキコズブッククラブは、自分らしく生きるヒントを本の著者の方に教えてもらおうというインタビュー番組です。ぜひあなたも一緒に本を読みませんか。本を読んだ感想はハッシュタグアキコズブッククラブとつけて、皆さん自身の SNS でぜひ聞かせてください。また Facebook グループを作っています。誰でも無料で参加できますので、ぜひご参加くださいね。またおすすめの本があるよという方、ぜひお知らせください。アキコズブッククラブで検索してみてくださいね。
次回もお楽しみに。